はい、今日は32章に入りました。皆さん、まず子どもの頃を思い出してください。お母さんからちょっとここで待ってなさいと言われて待ったことがありますよね。で、まだかな、まだかなという思いを持ちながら待っていたと思います。で、その時はきっと必ず戻ってくると信じきって待ったと思うんですね。親の姿が見えるまでじっと見つめていたでしょうし、そして親が戻ってきた時ですね、その時にぐっとこう感情がこみ上げてくるっていうんですかね。いつもお母さんにお母さんを手こずらせた子供でもですね、その時にはこうそういうのを感じるんですね。ある子は泣き出したり、ある子はじっとなんかこらえたり、いろんなこの反応があるんですけども、そういうことを思い出しますね。待つということはですね、やっぱり信じるということですよね、皆さん。で、待ってなさいということは信じなさいということで、神様はそのように私たちの親のようなものです。神様っていう方は私たちの手を握ってじっと見つめて待ってなさいねってこう言われるような方なんですね。ですから、そんなに神様を信じるって難しいことはありませんで、肩を張って構えることもいりませんし、この待ってなさいというその神様の言葉を信じきって素直に、神の子供になればいいんですね。幼子のようになりなさいとイエス様もおっしゃいました。でも私たちは人の前ではいつまでも子供ではあってはいけませんね。やっぱり成熟した大人になっていかなければならないわけですけれども、いつまでも神様の前では子供で、いたらいいというか、子供でなければならないということですね。礼拝に来て神様の前に立ったらですね、私たちはこう子供になればいいんですね。ここが痛いです、あそこも痛いですって神様、心で言えばいいんじゃないでしょうか。で、私たちも、そして、教会に、行ってみようかなと思う人もですね、この世の中で思いっきり子供になれるっていうのはやっぱり教会じゃないでしょうかね、神様の前。で、今日の32章、神との契約の準備のためにモーセは、私が戻るまでここで待ってなさいと言い残して山の上におられる神様のところへ登っていきました。ところがなかなか戻ってきません。その期間は出エジプト記の24章18節を見ますと40日40夜だったとあります。で、ところで聖書で40日40夜というのは何回か出てきます。で、これは40日間という単なる日数じゃありません。これは人生の試練の時を示しています。もう神を待てない、神を信じられないと思う時ですね。そういう時が40日40夜のが過ぎた時。そして神の民はとうとう金の子牛の像という神を 作ったというのが今日の聖書の箇所です。で、十回というのを出エジプト記の20章からずっと神様の戒めを学んできてるんですけども、10回のところで、その戒めというのは神様からのラブレターだとこう言いました。ところが金の子牛の像を作るとは、このラブレターを破って捨ててしまうことと同じで大変なことなんですね。もう取り返しのつかないことをしたことになります。でも民はその大変さにこの時気づいていなかった。それが今日の箇所です。私たちも気づかないで神に対して同じことをしてしまう時があります。神を神として礼拝していない時、神に感謝しない時、神の代わりに他のものに目が奪われ、それを神のように神以上にそれを重要視してしまうという、そういう時があります。しかも気づかない時が多い。さて32章のあとどうなったのでしょうか。神の怒りに接して彼らは気づきましたが、もう取り返しがつきませんでした。しかしその時にモーセが仲介者として神と人の間に立って、必死に憐れみを取りなしたわけです。神はそれに応え、憐れみによって契約を再更新してくださいまして、彼らの神として先立って進んでくださいました。このことを約1000年ぐらい経ってからネヘミヤ書というのが書かれまして、そこの9章の18から19節で、この大きな事件を振り返って書いている箇所があります。ネヘミヤ記の9章の18、19ちょっと読みますと、こう書いてます。彼らが牛の像をいて作り、エジプトから救ってくれた神だと称し、背信の大罪を犯した時も、まことに憐れみ深いあなたは彼らを荒れ野に見捨てることはなさらなかった。そういうふうにネヘミヤ記9章18から19に、ちょうどこの事件が起こってだいたい1000年は経ってますね。その時にこのことを思い起こしてネヘミヤは書いてます。モーセは神の民の破れを担って見舞いに立って、主の怒りをなだめました。このことは詩編でも歌われています。詩編の106編19から23ちょっと開いてみましょうか。詩編106編19から23詩編106編19から23を読みましょう。彼らはホレブで子牛の像を作り、いた像に向かってひれ伏した。彼らは自分たちの栄光を草をはむ牛の像と取り替えた。彼らは自分たちを救ってくださる神を忘れた。エジプトで大いなる御業を行い、ハムの地で驚くべき御業を、足の海で驚くべき御業を成し遂げられた方を忘れた。主は彼らを滅ぼすと言われたが、主に選ばれた人モーセは破れを担って見舞いに立ち、彼らを滅ぼそうとする主の怒りをなだめた。まあ、そのようにはっきり思い起こしてますね。で、ここ大変重要だからです。で、このモーセ、そして私たちの場合はイエス様ですね。神様の間に立ってくださった神様は、私たちに対してはイエス様を仲介者として立ててくださいました。 そのことを忘れてはなりませんね。しかし破れをカバーする者の前で私には破れがないと言っている間はなかなかイエス様でありましても私たちに働けないんですね。この破れを着つ罪人を憐れんでください、まあこの祈りを私たちも忘れてはならないですね。さて皆さん、神は唯一であり、神と人の間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。こう新約聖書にあります。これは使徒パウロが自分のマナ弟子テモテに書いた手紙の第一の手紙の2章の5節で、パウロもはっきり、まあ、これ大切だからですね、これからテモテが任された教会で牧会伝道をするんですけども、そこで重要なことをパウロも伝えています。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。キリストは私たちの破れを作ろうために来られました。で皆さん、イエス様も布を作ろう例えをおっしゃいましたね。弱い布を強い布で作ろうと弱い布の破れはよりひどくなります。それでキリストは強いお方なんですが、弱い人間の肉体を取ってこられて弱い人間を作ろう切れ端となってくださったんです。神はイエス・キリストを死人の中からよみがえらせて神と人の間を取り持つ永遠の仲介者としてくださいました。神はイエス・キリストに私たちの罪を身代わりに背負わせ、罪の罰を引き受けさせ、その代わりに神との和解を私たちに用意されました。神様は単なる和解だけでなく、キリストと契りを結ぶものを神の子として取り扱ってくださるという新しい契約に預からせてくださいました。キリストは天に帰られ、今は神の右に座しておられます。そのキリストが天から帰られる前に天に帰られる前に言われた言葉を皆さん思い出しましょう。それは聖霊のことですね。新共同訳聖書は弁護者と翻訳してますけども、口語訳では助け主とかですね、言ってました。ヨハネ16章7から8です。こういう言葉です。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば罪について義についてまた裁きについて世の誤りを明らかにする。このようにですね、イエス様はおっしゃってくださいました。弁護者、助け主、聖霊のことですね。聖霊を送ってまず罪について気づかせてくださいます。洗礼を受けるとこの方を受け取り、その方が私たちのうちに宿ると約束されています。ですからますます洗礼を受けてからの方が罪に気づかせてくださいますね。もちろん洗礼を受ける前に自分の罪をに知らされて、その罪をから救ってくださるイエス様にすがって信仰を持ったんですけども、洗礼を受けてから聖霊を賜るとますます自分の罪に気づかせてくださいます。そして罪人を招いて救う イエス様にますますお世話にならなきゃいけない、そういう自分だと、そして不義なるものを義とする神様の愛がますます気づかせていただいてですね、私たちは変えられていきます。ナザレン教会はこのように信徒になってからも本当に作り変えられていくという清めの神様の技を大切にしています。このように私たちは恵みを受けているわけです。イエス様が天に帰られる前にもう一つおっしゃったことがあります。これもヨハネが伝えてます。14章1節、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を備えに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。天に行って私たちを迎えるための場所の用意ができたら戻ってくるから、待ってなさいっていうことですね。ここは心を騒がせないで、神を信じ、私を信じて待ってなさい。ですから今日、待っていなさいというのは、最初に申しました信じなさいということなんですね。このヨハネの14章、そこには最初にお話ししました親が子供に優しい声で待ってなさいというようなこととですね、重なるところがあります。今日私たちはもう一度、この待ってなさいという神様からのお言葉をお聞きして、それを信じて、素直に神の子供としてですね、歩ましていただきましょう。これからもね、今日のこの32章の、金の格子という大変なことをしてしまった事件ですけども、このことを通してですね、私たちに神様からのメッセージが語られています。この事件は忘れてはならない、その意味で事件でしたね。マイナスの面ですけども、でもそこを通して神様は大切なことをここで伝えようとしておられます。では聖書の学びはそこまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。